ただいまより、礼拝を、始めたいと思います。何かとお立ちください。礼堂の中で心を伝える時間をしたいと思います。歌おう。俺たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に混ざって大いなる王である。それでは、賛美をいたします。新聖歌の60番、雨地ごとりてを賛美しましょう。聖歌の826ページにありますので、そちらをご参照してください。主の祈り。
天にましまし、我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を鍛えさせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。
司会者のお役にいただきます。天の父なる神様、あなたの皆を崇めます。今日こうして1週間の歩みを終えて、新しい週の初めにあなたを礼拝するためにこの場に召し集められたことを覚えて感謝いたします。どうぞこの礼拝を通して私たちが心をあなたに向け開き、霊と誠を持ってあなたを礼拝できますように、この時を祝福をしてください。新型コロナの猛威が広がっている中での礼拝になります。どうぞ私たちがあなたを見ている中で、 その獲物から守られてまた、この時を過ごすことができますように、家庭でも、職場でも、そういったものから守られますようにお願いいたします。どうぞ全世界で広がっているもの、感染症が一日も早く、解決し、また、広がりが進まないようにしてください。神様、今日は佐賀井慎吾先生をこの場所に送ってくださったことを感謝いたします。先生の説教の奉仕の上に豊かな祝福がありますようにお願いいたします。先生のこれからの働きのうちにも、あなた豊かな導きと守りがありますようにお願いいたします。病やさまざまな事情のためにこの前集えない方の上に、今日もあなたからの助けと慰めがありますようにお願いいたします。この時をお祈りいたします。イエスの名前によってお祈りいたします。お座りください。今日はアドベントということで、第1週目になります。賛美は、70番の朝日が昇りてという曲を賛美していきたいと思います。新生活の826ページに掲載がありますので参照してください。使徒信条 我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより鍛えて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる王道の教会、聖子の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 では、今日からですね、今月の歌は新しい感じに変更になっています。新曲89番の、神は一人号を、賛美してまいりたいと思います。 本日の礼拝説教の聖書の箇所を共に目を留めたいと思います。新約聖書の、マタイの福音書、28章です。週報少し間違いがありまして、16節から、20節になりますのでお願いいたします。2014年版です。64ページになります。マタイの福音書の28章20節からあります。ではお読みいたします。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。本日は坂西慎吾先生をお迎えしております。先生は、福音交流会から、OMF という選挙団体に、派遣されている派遣宣教師であり、今現在は、海外宣教待機宣教師、ね、という、立場で、おられます。一応予定としましては来年の3月に、メコン川地域の少数民族の方のための宣教に使われるために今準備をしていらっしゃいます。少し時期的にはちょっとコロナの影響があって隠れない部分があるということです。それでは先生に説教していただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。福音交友会派遣宣教師の坂西慎吾です。少しややこしいんですけれど、福音交友会では派遣宣教師、 OMF では待機宣教師ということで、2つ肩書きがあってよくわからないかと思うんですけれども、こうして久しぶりに岸和田北聖書教会に伺うことができ、共に主を礼拝できますことを嬉しく思っています。昨年の6月から今年の6月にかけましては、語学留学にカナダとイギリスに行ってまいりました。お祈りに覚えてくださりありがとうございました。OMF に志願するために必要な英語力を神様の恵みと憐れみのうちに身につけることができ、帰国して OMF の面接を受けて OMF の待機宣教師となりました。7月から教会訪問を始めて、それは12月末まで続いていきます。神様が開いてくだされば、来年の3月にタイに行き、ミエン族という少数民族の中で働きをしていく予定になっています。それでは短くお祈りをして、そして共に御言葉に聞いてまいりましょう。私たちの愛する天の父なる神様、皆が崇められますように。清いあなたの皆がその通り聖なるものとされますように。この礼拝に私たちを集めてくださりありがとうございます。日々のさまざまなことはありますが、一切あなたの御手にお任せして、今御言葉を聞かせてください。語る者にまた聞く者に同じご聖霊が働いてくださって、あなたの言葉がよくわかるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 今日からアドベントに入りました。アドベントは神様の一人子がこの地に人として来られたことを覚える時です。そしてそれだけではなく、主がもう一度この地上に来られるという再臨を待ち望む時でもあります。この傷ついた世界にあって、心が騒ぐ中にあっても、私たちの歩みが向かっているのは主の再臨であり、救いの完成であるということを改めて覚える季節です。私たちはイエス様がこの地に初めて来られた、あの初めのクリスマスの時からイエス様が再臨されるその間を生きています。私たちが今この時神様に任されていることとは一体何でしょうか。私たち教会は主をどのようにして待ち望むのでしょうか。今朝は有名なイエス様の大宣教命令と言われるところから、今この時も止まることなく進み続けている神様の宣教について改めて考えていきたいと願っています。もしかするともう何度もこの箇所から聞いたことがあるかもしれませんが、自分の記憶に頼るのではなくて、神様の言葉に改めて聞いていきたいと願っています。16節をもう一度読みます。28章16節。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。今朝の箇所の舞台というのはガリラヤの山です。イエス様が十字架にかかって死なれ、3日目によみがえられました。イエス様は弟子たちに対して、十字架にかかる以前から、よみがえった後あなた方より先にガリラヤに行きますと言っておられました。それが今日の箇所の少し前の26章32節に書かれています。またイエス様が入れられていたお墓に行った女性たちは、御使いからまた復活の主イエス様ご自身からもガリラヤで会えるということを聞いていました。それが28章の7節また10節に書かれています。そしてイエス様の言葉の通りに弟子たちはガリラヤに行って、そこで復活の主と出会うことになりました。17節そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。弟子たちはイエス様に会って礼拝をしました。この方が十字架にかかって死なれ、また死からよみがえられたイエス様だと信じて礼拝をしたわけです。ところが17節を見ると、それだけではなくて、疑う者たちもいたと書かれています。礼拝している中で疑う者たちもいた。これは一体どういうことでしょうか。この17節に出てきます疑うという言葉は、新約聖書の中では2回しか使われていない言葉です。この箇所の他に使われているのはマタイの福音書の14章の31節に同じ疑うという言葉が出てきています。この14章のこの箇所というのは、船で湖の向こう岸に向かっていた弟子たちが向かい風にあってしまって進めなくなっているところにイエス様が歩いて近づいてきた、あの箇所です。ペテロがイエス様の言葉に従って水の上を歩いたけれど、風を見て怖くなって沈みかけてしまいました。そこでイエス様がペテロの手を掴んでこう言われました。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。この時にイエス様が言われた疑うが、今日の箇所で使われている疑うと同じ言葉です。この疑いという言葉は、迷いとかためらい、不確かさ、迷い、ためらい、不確かさといった感情が含まれている言葉です。もともとのギリシャ語の言語を見てみると、2つのという言葉と、滴り落ちる、水とか雨が滴り落ちるという言葉をこう合体させた言葉なんですね。私はこの疑いという言葉を思い巡らしていく中で、雨が降った日の窓をイメージしました。 雨が窓に当たって水が滴り落ちていく。一筋に流れていたと思っていた水が何かの拍子に途中で二つに分かれて滴っていく、まあ、そのような様子です。あの時ペテロは水の上を歩くことができましたが、でも同時に風を見て怖くなって歩き続けることができませんでした。同じように復活の主に出会った、そのことは信じていた。だけど同時に迷いのようなためらいのような不確かさがこの時の弟子たちの心の中にあったのです。それはもしかすると主イエスを裏切ってしまった自分自身の弱さをよく分かっているゆえの不確かさだったかもしれません。復活の主に出会えた喜びが主への礼拝に向かわせましたが、けれども同時にもう一方で弟子たちのうちには信じていてもなお残る迷いやためらいがあったのでした。このような葛藤を思い巡らしていくときに、これは弟子たちのうちだけではなくて私たちの中にも起こってくるのではないかと考えさせられます。イエス様のことは信じているけれど、同時に私たちのうちに迷いが生じてくる。主を信じていても目の前にある現実、課題は大きい。それが気になってしまって迷ったりためらったりしてしまう。そのような不確かさを抱えた弟子たちであり、また私たちです。それでは主は弟子たちの様子を見てどうされたでしょうか。18節にはこう書かれています。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われたとあります。確かに主を裏切り、主を見捨ててしまった弟子たちです。外来にやってきて復活の主を礼拝しながらも、なおも疑ってしまう、そういう弟子たちです。けれども私たちの主は、そのような弟子たちに対して主ご自身から近づいてくださり、言葉をかけられました。非難するのではなくて、新しい使命を弟子たちに与えられたのです。このような場面の中でイエス様は大宣教命令の言葉を語られています。それではイエス様が弟子たちに命じられたことが何であったのかを確認していきたいと思います。19節と20節の途中までを読みます。19節20節ですから、あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。ここでイエス様が語られている言葉を見ていくと、4つの命令があるかのように見えます。4つの命令があるかのように見えます。1つ目は行きなさいということ。2つ目はあらゆる国の人々を弟子としなさい。3つ目は彼らにバプテスマを授けなさい。四つ目は、命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。これらの四つの命令があるかのように見えますが、聖書の言語を見てみるとわかることというのは、この命令の中心は一つなんですね。その中心というのは、あらゆる国の人々を弟子としなさい。あらゆる国の人々を弟子としなさいというのが、この中の中心の命令であって、他の3つはこのあらゆる国の人々を弟子としなさいという中心の命令にくっついている、そういう命令だということが言語を見るとわかります。あなた方は行ってと始まっていますが、どこかに行くこと、それ自体が目的なのではありません。あらゆる国の人々を弟子とする、そのために行きなさいとイエス様は言っています。私はこれから東南アジアのメコン川流域に向かいますけれども、そこに行くことがゴールなのではなくて、そこに住む人たちがイエス様の弟子となっていくために行きます。あらゆる国の人々を弟子とする、これが命令の中心ですから、遠くに行くか 近くに行くかというのは一番重要なことではありません。弟子とするために行く、それが大切なんです。あらゆる国の人々、あらゆる国の人々ですけれども、このあらゆるというのは言い換えると、まあ、全てということです。全てイエス様が見ておられるのは全ての国の人々、全ての民族、全世界です。メコン川流域には100以上の少数民族が住んでいますが、それらの全ての少数民族もこのイエス様のあらゆる国の人々に入っています。イエス様は交渉外の歩みの中で弟子たちに対し繰り返しイスラエルの民のところに行くようにと語っておられました。異邦人の道に行かないようにと教えておられましたが、それは主の時がまだ来ていなかったからです。実際にイエス様は異邦人の救いについてたびたび言及していました。例えば今日の箇所ではイエス様と弟子たちがガリラヤの山にいますけれども、マタイの4章に戻ってみると、悪魔の試みに遭われた後にイエス様がガリラヤ地方のカペナウムで宣教を開始したと書かれていて、それはイザヤ9章の予言の成就であったと書かれているんですね。マタイの4章の15節から17節までを読みます。マタイの4章15節から17節までを読みます。また4章15節から17節。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの町、海沿いの道、ヨルダン川、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラヤ。闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。宣教の働きが始まったガリラヤは異邦人のガリラヤと呼ばれ、闇の中に住んでいた民、死の影の地に住んでいた者たちと書かれています。そのただ中で宣教が始まりました。光であられる主イエスが来られた。そして28章では今度はそのガリラヤの地に復活の主が立たれて、ここから福音が全世界に向けて広がっていくことになっていきました。主が見ておられたのはイスラエルの救いだけではなくて、異邦人たちも含めた全世界の人々の救いであり、その人たちがイエス様の弟子となっていくことでした。私たちはイエス様の見ておられる視線というのがあらゆる国の人々であるということを繰り返し確認していきたいと思います。私たちが毎週礼拝から使わされて行った先にいるのはハルキの人かもしれません、大阪の人かもしれませんが、その人たちは皆このあらゆる国の人々であるということを覚えておきたいと思うのです。そして弟子としなさい、弟子としなさいという命令を具体的にどのようにして実行していくことができるのか、そのことを後の2つの言葉で教えています。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。この2つを通してあらゆる国の人々を弟子としなさいと言われています。ここで気づかされることというのは、この大宣教命令は伝道しなさい、伝道しなさいと命じているだけではないということです。言葉を持って福音を伝える、伝道するということだけではなくて、その人が罪を悔い改めてバプテスマを受け、さらにイエス様が命じておられたすべてのことを守るようになる、そのような弟子となるということをイエス様は命じておられます。特にこの後半の部分、イエス様が命じておられたすべてのことを守るように教えるということを私たちは忘れやすいのではないかなと思うのです。 イエス様を信じたらゴールとか、洗礼を受けたらゴールと考えてしまいやすいのですが、そうではありません。イエス様が命じられたすべてのことを守るように教える、すべてのこと、ここでもまたすべてという言葉が出てきていますが、一部分だけではなくて、イエス様が命じておられたすべてのことを守るように教えなさいと言っています。イエス様は私たちにどのようなことを命じておられるでしょうか。皆様はこの聖書の中にあるイエス様のどんな命令を思い出されるでしょうか。例えばほんの一例ですけれども、マタイの福音書だけを見てもこのような命令がありました。ほんの一部ですが紹介します。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。5章44節の言葉です。まず神の国と神の義を求めなさい。6章33節。自分に対して罪を犯した人を7を70倍するまで許しなさい、つまり何度でも許しなさい。18章の21節22節。心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。22章の37節と39節。たくさんあります。今のはほんの一つの例です。イエス様がはっきりと命令形、何々しなさいと教えているところもあれば、行動を持って教えていたり、例え話を通して教えていたりする箇所もあります。さらに言うならば、このすべてを知るためには、マタイの福音書だけではわからない。イエス様が教えられていたことの背景にあったことを知ろうとするならば、聖書全巻から見ていかなくてはわかりません。しかも聖書を一生懸命読んだとして、頭でイエス様の命令をすべて理解できたとしても、それだけでは十分ではありません。それが頭だけではなくて、心につながって生き方として現れていかなくてはならない。ここまで聞いて明らかなことというのは、イエス様の弟子となるということは一時的なこと、部分的なことではなくて、時間のかかる生涯続くことであるということです。私たちはイエス様が命じておられたすべてを知っているでしょうか。それを守っているでしょうか。この守るというのは、実践し従順であり続けるという意味です。実践し従順であり続けるという意味です。あの時従ったからもう終わりということではありません。従い続けていくことを主は求めておられるのです。私たちは不完全な途上にある弟子でありながら、他の人を弟子としなさいと命じられています。途上にある弟子でありながら、他の人を弟子とする。私たちはもしかすると、自分たちは完全になったら、ある程度できるようになったら、他の人を教えようと思うかもしれません。私にはそんなことできませんと思いたくなるかもしれません。しかしイエス様が言われていることというのは、聞き続け、従い続け、それを他の人にも分かち合うようにと命じておられます。すべてのクリスチャンは皆弟子とする弟子、弟子とする弟子ということができます。途上にありながらも、私たちは共に同じ種に習い、同じ種の言葉に従い、互いに教え合い、互いから学び合って成長していく、そのような弟子なのです。私たちが一つの教会に集められているという意味が、その中にもあるのではないでしょうか。イエス様が語られているのは、なんと広く深く、また長い命令でしょうか。私たちが使える宣教というのは、小さな断片的なものではないのです。 そしてその中で私たちは今日何をしていくのか、日々応答していくことが求められています。私の場合、これからメコン川流域に行ってミエン族という少数民族の中に仕えていこうとしています。1期目は言葉と文化の学びに時間を費やしていきます。私はタイという国に入っていきますので、まず2年間はタイ語を学びます。その後2年間はミエン語を学びます。そして4年1期終えて日本に帰ってきて、また教会に行って訪問をして、どのようなことをしたのか報告していく予定になっていますが、言葉の学びで4年を終えて帰ってくる、働きの準備のように思えるかもしれませんが、これもまた宣教の働きであると信じています。言葉を学ぶこのプロセスを通しても神様が働いてくださり、弟子とする弟子として歩んでいきたいと願っています。そこで出会う人たちから学び、私が分かち合うことができることがあれば分かち合い、互いに成長していきたいと願っています。イエス様のことを知り、イエス様の似姿に変えられていきたいと、そう願っています。これが私の大宣教命令に対する今の応答ですが、皆さんは今日イエス様のこの命令に対してどのように答えていくでしょうか。一人一人がこの命令に答えていきたいのです。ここまでイエス様の命令に目を向けてきましたが、今日の箇所を見ていくと、イエス様が命令だけをしたわけではないことは明らかです。最後にこの命令の前後にあるイエス様の言葉を確認していきたいと思います。そこには私たちがこの大宣教命令に仕えていくことのできる2つの根拠が書かれています。私たちはこの宣教の働きを自分の力で行うのではないんです。私たちがこの大宣教命令を成し遂げることのできる根拠の一つ目はイエス様が全世界の主であるという宣言です。イエス様が全世界の主であるという宣言、18節の書き括弧の部分をもう一度読みます。18節、私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。この言葉の後にですからと命令が続いています。命令の前にイエス様の宣言があるんです。復活された主は天においても地においてもすべての権威が与えられている、そう宣言しておられます。部分的な権威ではなく、すべての権威です。この私に対して、また私たち一人一人に対してイエス様は権威を持っておられます。イエス様が私たちの主です。そしてこの岸和田北聖書教会の主もイエス様です。日本の主も全世界の主もイエス様です。イエス様が天においても地においてもすべての権威を持っておられます。私たちが行ってあらゆる国の人々を弟子とするのはこのイエス様の権威ゆえです。私には天においても地においてもすべての権威が与えられていますというイエス様の宣言こそが宣教の土台です。自分自身の力によるのではありません。私たちの能力によるのでもありません。私たちはイエス様がすべての権威を持っておられるということを信じているでしょうか。自分がどのように感じるかということ以上に、イエス様のこの宣言に私たちは自分自身を合わせていきたいのです。もしも私たちが自分の感じ方や考え方に左右されてしまうならば、目の前の課題や問題に流されてイエス様が全世界の主であられるということをすぐに分からなくなってしまうでしょう。けれども私たちがもしこの言葉の真理に立とうとするならば、私たちはどのような状況にあったとしてもこの神様に信頼することができます。 イエス様が今もこの世界の主であるということ、これからもこの世界の主であるということ、このイエス様の宣言が私たちがこの大宣教命令に仕えていくことのできる根拠の一つ目です。そして二つ目は、主イエス様が私たちと共におられるという約束、主イエス様が私たちと共におられるという約束です。20節の後半部分をもう一度読みます。20節、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。主イエス様は世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださると約束してくださいました。この約束こそが私たちがこの大宣教命令に仕えていくことのできる根拠です。イエス様は約束を必ず守られるお方です。実はこの説の中にも、すべてという言葉が隠されています。いつもという言葉がありますが、このいつもを直訳的に訳してみると、すべての日々、すべての日々となります。今日も明日もいつまでも主が私たちと共にいてくださるのです。この教会の主は今日も私たちと共におられます。マタイの福音書の一章に戻ってみると、このことがすでに語られていたということに気づきます。マタイの福音書の一章の21節から23節を読みます。マタイの福音書一章21節から23節を読みます。マタイの福音書1章21節から23節、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。主イエスはご自分の民をその罪からお救いになると書かれています。ご自分の民というのはイスラエルだけではなくて、あらゆる国の人々です。そしてその名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神が私たちと共におられる。私たちを救ってくださる主イエスは神様であり、この方が私たちと共にいてくださるのです。全ての権威を持っておられる方が私たちと共におられる。それゆえに私たちはこの宣教の技に今日も仕えることができるのです。今朝マタイの28章にある大宣教命令の言葉を見てきました。復活の主に出会ってもなおも、主を礼拝しててもなおも疑ってしまう、そのような不確かな弟子に主が語られたように、今朝私たち一人一人にも主が語ってくださったと信じます。私たちの確信というのは私たちの中にあるのではなくて、私たちの主にあります。天においても地においても、あらゆる権威が与えられている方が、全世界の主が今日も私たちと共にいてくださいます。そのことを思い巡らすアドベントとなりますように。そしてこの教会の主に信頼して、主が再び来られる日を待ち望みつつ、この週もイエス様の弟子として、イエス様と共に歩む私たちとしていただきましょう。共に祈りましょう。私たちと今も共にいてくださる主イエスキリストの父なる神様、 あなたの救いの恵みを心から感謝いたします。私たちを集めてくださり、一つの教会にしてくださり、ありがとうございます。私たちが共にあなたの御言葉に聞き、互いから学び合い、互いに教え合いながら、あなたの弟子として成長していくことができますように。そして私たちが出会う一人一人をあなたの愛をもって愛し、あなたを分かち合うことができるように、ここからそれぞれの場所へと使わせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。感謝します。それでは、賛美をいたします。474番、主が私の手を賛美しましょう。
メッセージから私たちは本当に信じていても、神様を、イエス様を信じていても疑ってしまったりするものでありますが、神様がいつも共におられるという確信を与えてくださることによって、あらゆる国々のことを弟子としていくことができることを感謝します。この週もまた神様が共にいてくださることを信じて歩んでいきますようにお願いします。今から献金をします。どうか、神様の御用のためにお使いください。感謝していつもの名前をします。
それでは、ここで何かとお待ちください。荘園の63番、真御御霊を賛美して、祝祷と構想を持って、この礼拝式を終わりたいと思います。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが今共に御前に出ている私たちすべてと共にありますように。アーメン。